15分遅れですけども、トイックブリッツブロック、ブリッツレディオトイック前夜祭ということで、よろしくお願いします。あ、もしもし？あれ？スカイプが聞こえないな。あ、スカイプが入ってます？
はいはい。
あ、もしもし、入ってますよ。聞こえてますよね。大丈夫ですよね。
聞こえるんですけど、
神崎さん
二重に音声が聞こえるんです。
え？あ、二重に聞こえちゃうか。
二重に、また何秒、10秒ぐらい遅れて聞こえるので。
あ、じゃあ、あれ、スカイプだけにして、ラジオの方はちょっと切ってた方がいいかもしれないですね。今、録音してるんで、また再放送しますから。
大丈夫です。
はい、というわけで、いよいよ明日はトーイックですね。じゃあ何か、あ、そうかそうか、どうしようか、何からいこうか、質問に答えるのからいきましょうか。あ、もしもし？
もしもし。
あれ、聞こえてる？
もしもし。
もしもし？
あ、聞こえてますか？
聞こえてますか？
はい、聞こえてます。
はい。これ大変だな。じゃあ、掲示板の質問に答えるのから始めましょうか。
はい。
はい。あれ、掲示板がない。ちょっと待ってください。掲示板立ち上げます。あれ、立ち上がんないな。
僕が喋りましょうか、じゃあ、その間。
うん。はい、お願いします。
はい。質問っぽいものですよね。
そうそうそう、はい。
はい。お昼ご飯に関して、いくつかありますね。2番、受験5回目さんとまりまりさん。
はい。
最寄り駅の近くでご飯食べることに関してですけどね。まず、皆さん、昼ご飯はそもそも食べているのかどうかっていうこと。それから、民をする、試験開始直前の空いた時間、しているんですけど、それはどうでしょうかっていう話ですね。
はい。ご飯どうしてます？じいさん食べる？
はい。僕一応食べます。まあ、軽めにカロリーメイトだけとか、おにぎり一つとか、がすくような感じで。
そうそう。そうめの朝ご飯を、10時半とか10時とか、そのぐらいに食べて、いますね。うん。あと直前にバナナ食べる。なんかバナナの質問もありましたよね。バナナ食べてるんですかって。
あ、ありましたね、質問。
ちょっとバナナの話、試してガッテンじゃなくてんか、なんかインチキでなくなっちゃった番組ありますよね。
あ、はいはい。
あるある大辞典だ。あるある大辞典で、バナナが脳にいいって、いう会があったんですよ。で、果糖かな？いろんな糖の中でもいろいろブドウ糖とか諸糖とかありますよね。その中でバナナに含まれているのは確か果糖って言ってたかな。ちょっとその辺うろ覚えですけど、それはなんか直接脳に行くって言って、で餅がいいから何？バナナを直前に食べると試験の時間中頭の働きがいいっていうのが載っていて、うん、それ読んでからバナナを本当試験の直前トイレ休憩ありますよね。何時だ、12時半から12時45分ぐらいまでだっけ、のトイレ休憩の間にバナナ1本食べます。食べるようにしてます。で、そうするとね、なんかすごく調子がいいっていうか、2時間終わりの方になっても頭がバテない。
今日バナナ持ってくんですか？
持ってきます。はい。今日もね、さっき買ってきました。でも、その話、私結構エッセンスで生徒にもしてて、そうしたらね、一人 栄養学を学んだ人がいて、そんな直前に食べてもあの脳に行くまでには時間がかかるんで、あの脳に行くのは試験が終わってくらいからですよとか言われちゃったんで、ちょっと あの栄養学的には信憑性はどうかわかんないんだけど、でも実際食べるとなんていうか頭疲れないですよ。前はね、チョコレートとかね、食べてたんだけど、スニッカーズとかだってやっぱりね、後半バテない。だから、バナナ食べてますね。はい。前田さん
は。じゃあ、それより前に昼ご飯は食べないんですか？
ね、10時半とかぐらいに遅い朝ご飯を食べるだけですね。
へ、うん、
そう。前田さんは？
僕は、そういうなんか自分にとってはこれがあのやり方ですっていうルールは全くないので、食べることもありますし、全く食べない、その起きてからまるっきり何も食べないままっていうこともありますし、
それはあの時間がなかったからですか？
そうそう、あの起きたら12時だったそういったことありましたから
うん、あの
でもね、あの、うん、まあ、その起きるのが異常に遅かった場合は、まあ、うん、描いたとして、
うん、
普通に、なんか、例えば8時とか9時には起きて、
うん、
で、試験受けるときは、あの、僕はね、大抵11時ちょうどぐらいに、ひるき先生と待ち合わせするんですよ。
うん、
で、待ち合わせする場所が大抵、なんか喫茶店みたいな、ファーストフードとか、レストランとかであることが多いので、11時半ぐらいに軽くちょっとした軽食ですよね、を取って飲み物を飲んでから試験受けるっていうことが多いです。
あ、そうですか。
眠くなるとかならないとかっていうのはあんまり影響ないですけどね、僕は。
あんまり食べ過ぎると眠くなるんじゃないですか。私はだからあの軽めにしますよ。
あー、前の日どれだけ寝たかっていうのが一番大きな影響があるような。
ああ、そうですね。それも大きいですよね。
うん、
あと結構、なんていうか、なんかスポーツの試合みたいなところがあるんで、例えば、私、陸上部だったんですけど、中学の時、
はい、
陸上の試合の前って、あんまお腹入れないですよね。
ああ。
なんかそれとね、同じような感覚があるな。お腹が満腹だと、なんていうか、力が出しきれないんじゃないかっていうのがあるんで、ジェイさんも言ってましたけど、3時終わったとこぐらいにお腹がペコペコになるぐらいがちょうどいいと思います。
はい、すごいな、そんなコントロールできない。
食べ過ぎるとリスニングで眠くなって、
うん、
食べなさすぎるとリーディングでお腹が空くので、どっちにしても集中できなくなってくるんですね。
そうですよね。
だからこう程よい量っていうのが、まあ、どのくらいなのかって多分人それぞれですけどね。
バナナいいですよ、バナナ。あれ、あ、
次の質問に行きますか。
あ、はい、次お願いします。
じゃあ僕が言いますね。
まだちょっと。あ、やばい。
はいはい。
変なとこ押しちゃった。
ね、髪ですけど、
ああ。
時間は、その休憩時間に仮眠を取るそうなんですけどね。仮眠って言っても、仮眠って取ります？
あのね、俺もちょっと似たようなことをやるんですけど、
はい、
なんだ、もう全部、テスト用紙、なんだ、テスト用紙、問題用紙か。問題用紙も配り終わって、携帯のチェックとかも終わって、ちょっと5分間ぐらい間があるじゃないですか。その時、はい、いつも目つぶって、まぶたの上に手を置いて、っていう風に、なんていうの、仮眠じゃないですけど、精神統一みたいのしますね。
仮眠って、まあ、もしそれが可能だったら別に悪くないと思うんですけど、僕だったら、その、仮眠って言っても実際寝てるんですよね。寝ることを仮眠って言うんですよね。
ああ、はい。
僕は、なんか、 あのなんていうか普段の生活の中でにおいても寝るのが苦手な人間なので、
うん、ああなるほどね、
あのできないんですね、
うん、
寝るのって難しいんですよ僕。
ああ
私は寝始めたら、うん、あのなんていうかいいんですけど寝るまでに5時間とかかかる時ありますから。
ああ不眠症ですか。
うん、なんかそういう傾向にあるんですよ、
うん、なるほど。仮眠、はい、私は結構する方なんですけど、うん、なんか目閉じてるだけでもねなんか違うね、うん、集中力が違います。
うん、
まあ、あの個人差あると思いますけど、
うん、
J さんは？
僕はあんまり意識したことないですけど疲れてるときはでも目閉じてますね。それでまあ落ち着くっていうか、
うん、
で疲れてないときはなんとなくあの周りをこう見てますね。
あ
どういう人がいるのかなとか、
なるほど、
どういう教材使ってるのかなとか。
ああよくジェリーさん、うん、報告してるよね。
J リサーチ多いなとか、
うん、そう、うん、あ俺あと30分から45分まで休憩あるじゃないですか。
はい、
あの時はねいつも外に行く、外に行ってなんていうかなちょっとした体操、気を整える体操、ラジオ体操みたいな感じで、はい、手ブラブラ前後に振ったりぐるんぐるん回したりして、
うん、
なんていうのかな、うん、準備運動だねみたいなしますね。そうするとね気の流れが良くなってなんていうのか試験中冴えます。なんか感覚がね結構私スポーツとして捉えてるんで、
はい、
トイック行く前に家でストレッチングしてから行ったりとかしますね、
うん、
半端な時間何してます？半端な時間っていうかアンケート終わってから試験が始まるまでの時間って。
そう、僕は特に何もしてない、
ね、何もしてない、
ただぼーっとして、うん、テストが始まるのを待ってるだけなので、
うん、
その時間で何かをするっていうことはあんまりないですけどね。
あそうですか。
はい、
うん、俺はそうだなバナナ食べてますとちょっと体操をやるのかな。
うん、
うん、はい、まあ、そのぐらいでいいですかね。3番の質問は今開きました。じゃ4番いきましょう。悩める子羊さん、TOEIC前夜祭に関連ない質問かもしれませんがせっかくの機会なので質問させてください。あこれ面白い、すごい面白い質問、いきますね。地方の TOEIC 受験者です。前回の TOEIC テストでなんとか760点まで到達しました。正解一直線直前の技術出まくりにはお世話になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さらなるスコアアップを目指して独学をやめて TOEIC 学校に通学することを検討しています。そこで地元の TOEIC 学校を探して良さそうなところを見つけ、たまたま知人が以前通学していたので話を聞くと個人が経営されているみたいで インターラクティブなところが良さそうな反面以下のことが気になりました。その講師は TOEIC 公開テストを、ね、年 1,2 回しか受験しておらず TOEIC テストの傾向は変わっていないと言っている。講義で用いるテキストは市販の TOEIC 参考書や問題集の切り抜きで構成されていること、著作者及び発行者の許可を得ているかどうかは分かりません。 TOEIC 公開テスト直前に確認テストを実施しているようですが、読まなくていい？
まあまあでも分かり、
うん、はい、そう、じゃあまあいいや、言わなくていいか。どう思いますか。
で、結果的に何をお知りになりたいんでしょうね。
あ、こういうとこで、何を聞きたいかというと、選ぶポイントとアドバイス。で、この学校はこういった気になる点があるけど、それでいい学校かっていうことじゃないですか、
ね。ああ。
TOEIC テスト年 1,2 回しか受験しておらず、うん、まあ受験しないよりはした方がいいですけど、どうだろうね。年 1,2 回してたら結構してる方じゃないですか。結構 TOEIC 何も受けたことなくて教えてる人とかも いなくない？
含めると多いかもしれないですね、1、2回でも、
うん
うん、
1、2回受けてれば、まあ、いい方かな。どうですか、はい、前田さんの TTT とか来る人って、
はい。
何年1、2回っていうのは少ない方？
ね、あそこに来る人は、うん、まあ、教えることに対して真剣な人が当然多いので、1、2回ぐらいの人が多いんですけど、その、うん、もうちょっと周りを見渡して同僚の人とかの話を聞いてみると、ゼロっていうのがまず一番多くて、ゼロっていうか、その、なんていうか、1年に1回、またはゼロ、
うん、1回
ぐらいのペース、うん、そうそう、過去1回とかね、そういう人がほとんどで、
う
ん、
そうですよね。
うん、で、例えば去年は1回受けたけど、今年はゼロで、
うん、
で、教える仕事はずっと続けてますっていう人が多分一番多いと思いますよ。
うん、そうですよね。
学校って言っても、TOEIC の専門学校、一般的な学校なのかによって大きく違うと思いますけどね。
ああ、そうですよね。地元の TOEIC 学校を探してって書いてあるから、TOEIC 専門なのかな。うん、まあでも、東京でも TOEIC コースいろんなとこでやってますけど、教えてる人たちは必ずしも毎回受けてるわけじゃない。っていうか、毎回受けてるのは珍しいですよね。俺たちぐらいじゃないの。まあもちろん、それは受けてないよりは受けた方がいいけどね。受けて、まあ1、2回受けてたらいい方かなって思うんだけど。
あのね、回数は、うん、自体はそんなに大事じゃないと思うんですよ、うん、僕は。
ああ。何が大事ですか？
もちろん、0回とか1回だと少なすぎますけど、ちゃんと勉強してるかどうかってことですよね、その人が。
ああ、なるほど。
視点で勉強してるかどうかっていう意味ですよ。
うん。
うん。例えば、テストの傾向は変わっていないって、この、掲示板に書かれてありますけど、
うん、
まあそれは一体何を意味してるか分かりませんが、もしも、
うん、
その自分が体験したことだけをベースにそう言って確信したから言ってるのか、
うん、
またはこの実は分かってないけど、こう生徒の方がもっと分かってないから、
うん、
とりあえずでテストの結果はほとんどいつも同じだからあんま気にするなという程度の軽い気持ちで言ってるのかによって、
うん、
なんか意味は違っていて、
そう、ね、
やっぱり先生自身が生徒のために勉強しているかどうかっていうことが一番大事だと思うんですよね、
うん、そうね、
うん、
自
分が受験しなくても情報を得ることはできますから、
うん、あね、前田さんのねメルマガを読したりすればね
まあまあ、うん、神崎さんのブログを読むとかね、Jさんのブログを読むとかね、
トイックブリッツレディを聞くとかね、
うん、まあ、でもね、冗談じゃなく、うん、先生が生徒のふりをして他の学校を通うとか、うん、そういうことを別にやる簡単にできるし、やってる人僕知ってますし、
うん、ああ、そうですか、
うん、だから、受験をして得られるものって、いっぱいありますけど、受験を しなくても同じぐらいかそれ以上の知識は得られますから、
うん、必ずしも受験回数は大事ではない、
うん、うん、ただこの方の書いてる他の内容とかいろいろ見てみるとあまり勉強してなさそうな気がしますけどね、
うん、テキスト問題集の切り抜き使ってるとかそういう意味ですか、
うん、とかって変わっていないと言ってるとか、
うん、変わっていないっていうね、
切り端で使ってること自体はそんなにこう知識には関係ないかもしれませんけど、
うん、変わっていないっていうのもね、変わっていないって言えば変わってないじゃないですか、なんちゃうの、
どういう細かいレベルで喋るかです、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、うん、ちょっと主観の問題ですよね。うん、はい。
テキストのコピーってのはどうですか？
うん、本のコピーね。まあ本はね、 どうだろうね。これはまあ違法だよね、厳密に言うと。
許可を得ていないであればね。
うん、
許可得ていない、まあ、これ今生放送なんで、うかつなこと言えないですけど、許可を取らずにコピーして、それを、もしもその、として販売したり、授業の中で使っている場合は、まあ、事例は僕知ってますけど、ちゃんと、なんていうか、えらい目に遭いますよ、バレたら。
うん、
僕は出版の業界よく知ってるので、そういう事例を知ってますけどね。
そうだね。
当然、賠償金と、なんか、まあ、それは話し合いによって決まりますけど、良くない、姿勢が良くないですね。
うんうん、まあ、でも、自分とこで自前で問題作ろうとしたらすごい大変で、教材開発費ですごいかかって、授業料がすごく高くなるから、多分授業料はここ安いんじゃないですかね、その分。
うん、
どうだろう。危ないことしてる分だけ。だからまあお得といえばお得かもしれないな。
うん。
あ、ジェイさん何かあります？コメント。
コメントですか？いや、特に特には、
うん、
ない。
ちゃんと本コピーじゃなくてそのまま使えばいいのね。
そうそうそう。
そのまま使えば問題ないですからね。
うん、ね、うん、公式問題集とかさ、そのまま使って授業をやればいいんじゃないでしょうか。うん、なんだろう、問題の量が少ないのかな。
いや、多分負担させたくないとかっていう。
ああ。
いい風に取れば。
ああ、良心的なんだな。もしかしたらいい学校かもしれないな。
いい
かも。生徒の負担を少しでも軽くさせてあげようという。優しいところかもしれないですね。
まあでもあんまり参考にならないですかね。
この辺で、TOEIC 学校を選ぶ際のポイントアドバイス、地方にいる人に何か
あまり直前アドバイスっぽくないですね。
ちょっとこれはいいんだけど、なんか TOEIC 学校の選び方ってあります？
僕は学校を知らないので J さんと神崎さんに任せます。
うん、J さん。
どうですか。まあ、とりあえずどのぐらいテストを受けてるのかっていうのを聞いた方がいいと思いますよね。
うん、そうだね。で、
うん、
それで本気具合が分かるよね。
あと、そのスコアアップのためって、まあ、どこでも言うと思うんですけど、そのテクニック寄りなのか、その本当に傾向に即した授業内容なのか、もしくは英会話学校でよくあるんですけど、
うん、
英会話寄りの内容で、こうニュースを使ったりとか、
うん、そうですね、
うん、歌ってるところもあるので、
うん、
あと、まあ、本人の希望にもよりますけどね、こう長期的に見て TOEIC のスコアを上げたいのであれば、まあ、何やってもいいと思うんですけど、うん、短期的に上げたいとかってなると、
うん、
やっぱり神崎さんのエッセンスとか、
うん、
あとは、うん、やっぱり TOEIC 専門にしていて本当に受けていて TOEIC を知っているっていう学校の方がいいですよね。
そうですよね、
うん、
ただね、間違いなくそれが基準でいいと思うんですけど、
うん、
だからこの質問のされた方の背景はあれなんですよね、都会じゃなくて、
うん、
あれ、この方どこの方か分かりませんけど、
うん、地方、
うん、そういう学校がないんですよね、
ないんですよね、
うん、で実際ないんですよ、ほとんど、
うん
うん、大都市以外は、
うん
うん、だから一応そういう質問だけど、結果的に1個もなかったっていうことになるかもしれませんね。
ああ、そうですね、
うん。
まあ今はね、学校行かなくても本買ったりして自分でもできるよね。
そうですね。
うん。
うん、まあ学校の良さはやっぱりこう通ってその環境にいてっていう、そこですよね。継続しやすいっていうのはいいですよね。
そうね。先生に会って、あとクラスメートとか刺激し合ってっていう、
そうですね。
のはありますよね。
うん、
はい、そんなところでよろしいでしょうか。じゃあ次いきます。5、はい、 か？はい。再び質問させてください。TOEIC 対策だけやり続けて450点。で、リスニングはどんな勉強方法が効きますか？リーディングは420から400。正解直線と直線の技術にはお世話になりました。ありがとうございます。出まくりも5月の TOEIC までに買います。
はい、ありがとうございます。
リスニングが450点で、今450点で、え？で、どんな勉強が効くか。リスニングのアップ方法、Jさんなんかあります？450点結構できますよね。
そうですね。これもうTOEICに限らずリスニングを上げるっていうことですかね。対策だけやり続けて450になったらっていう。まあ、勉強法っていうのはもう離れてもいいんじゃないかなって思いますけどね、個人的に。450ってことは大体TOEICってもう満点を狙って多分450とかだと思うんですよね。そうすると問題を解くために聞くっていうよりはもう情報を得るために聞くっていうやり方でTOEIC離れてもいいんじゃないかなと思いますけどね。ニュースだったりなんか興味があるものだったりっていうので。
そうですよね。なんか興味がある、分野のなんだろう、テレビとか、映画とかラジオ番組とか、ね、何でもいいんで興味がある題材を選んで聞くのがいいですよね。なんかおすすめあります？おすすめのリスニングネタ。
どうですかね。
俺いつもおすすめてるの BBC レディオ4とか、BBC インターネットでラジオ番組放送から1週間全部過去の聞けるんですよ。レディオ4って分野あのトピックいろんなのあるんで、ヒストリーとかカーレントアフェアとかコメディとかドラマとか、なんでなんかあの興味があるのを見つけることできると思うんで、おすすめです。はい、前田さんなんかリスニングアップ方法ありますか？
基本的にTOEICから離れるっていうのが正しいと思いますね、まず。あの方向性としては。で、まあ、J さんが言ったこととあえて違うことを言うとすれば、リスニングの力を伸ばしたければ聞く量を増やすことは今までやってきてるはずなんで、逆ですね、喋る量を増やす。
面白いですね。
それをしない、それを すればするほど自分の頭の中にその言葉と音声をマッチングできるようなデータベースが増えていって、で結果的に何かを聞いたときに反応しやすくなるはずなんですね。あ、これ、
なるほど。
音を、そのためには、そうそう、そのためにはどうしても聞くとか読むっていうのはもちろん英語の基本ですごく大事ですけど、自分で声を出して喋るとサボれないですよね。必ず知らない単語であれ何であれこう通過していくわけですから、例えば映画のセリフスクリプトってありますよね、スクリーンプレイみたいな、まあそれはたまたま僕がやっていたから言うんですけど、それを手元に置きながらビデオを再生して、である人物のセリフをそのまま真似して自分が喋るとか。
ああ、なるほど。
あとはまあ別に映画好きじゃない人がいればラジオでもいいですし、別に市販の教材、それ別にTOEICの教材でもいいんですけど、素材そのものは、もし好きだったらね、あのほら神崎さんが前ブログに書いてると思えちゃうような人
ハンマーさんもTOEIC好きって言ってた。
そうそうそう、それは別に好きなことを優先すればいいので基本的には、でそれを聞くんじゃなくて自分でしゃべるっていうことを増やすべきだと思いますよ。
そうですね。はい、はい、ありがとうございます。ここに出す練習取り入れてみたらどうでしょうか。次行きましょうか。どこだっけ。6番、トモさん、パ ート1や2などのディレクションの間の過ごし方。私はパート5の問題で分かりやすいもの、品種問題を解いています。先生方はどのように過ごしていますか？何をすべきですか？あ、これ前田さん得意そうだな。前田さん何してます？
これたまたま最近ブログでそういうコメントがあったので僕議論したんですけどね、
うん、
あ、まず1番、うん、どのように過ごしているか、
はい、
これは僕のやってることは参考にならないので、あの J さんと神崎さんにあの後で答えてほしいんですけど、
うん、
あの僕自身はもう別にパート関係なくいろんなことやってますから、うん、
あまり自分でほら本気に受けるときだったら 何します？
本気で受けるときだったらパート1の写真を、うん、最初の写真って2ページ、あ、右のページに2枚あるでしょう、その次の写真も10番まで全部見て、で正解の候補をイメージします。
あ、なるほどね、候補イメージ、
うん、で、あとパーあー何をすべきかっていうのはこれ人によって自分にとってしっくりくるものをやればいいと思うんですよ、
うん
うん、パート3とか4とかね、英語を読む人ももちろんいますけど、
うん、
あの僕は全く意味がないと思ってるのでやらないけど、意味がある人はいるので、じゃあそれをやればいいです、いいんじゃないか、
英語読むっていうのは質問読むってこと？
そうそう、質問とか選択肢とか、あの書かれてるものを読んでストーリーをイメージしたりするんだと思いますけど、あんまり、まあ、デメリットも小さいので否定はしませんけど、メリットも小さいと思ってるので、
うん、
直後に出会うことに関係したことをやるべきだっていうのが僕は基本的なスタンスなんですよ。
うん、なるほど。
だったらパート1の前にはパート1の写真を読むっていうのでいいと思うけれども、あくまでも人によって違うので。
そうですね、
うん、
うん、
はい、はい、以上です。
ありがとうございます。じゃあ J さんは？
はい、そうですね、僕もパート1のディレクションズの時は写真見てますね、
うん、
で、まあ、時間余ったら僕パート3の、まあ、先読みっていうか、先読みにしてもまっすぐどうせ忘れるのでパート1パート2やってる間に、うん、まあ、でもこう早く読む練習っていうんですかね、
うん、
目に入れてすぐにこう説も頭に入れる練習はしますね、そこで、
うん、
覚えるっていうためじゃないですけど、パート3のための練習をしておりますね、
うんうん、パート2のディレクションの間もそうですか？
そうですね、パート2の時はもう3の設問の先読みの練習をしております。
ああ、なるほど、
はい、まあ、でも覚えようとはしないので、うん、まあ、無理なので、
うん、
うん、一応、まあ、先に1回読んでおけば2回目は楽なのかなっていう、それは楽になるかどうか分かんないですけど、
なるほど、
ね、まあ、一応そういう気持ちで、ね、読んでますね、普段は。
あ、うん、俺はパート1は写真見てるな。パート2は、あのね、精神統一。疲れんじゃないですか。リスニングって結構、集中力切れちゃうんで、
うん、
休憩間あった方がいいかなと思って、ここはちょっとなんていうか、パート2のディレクションの間って、息継ぎなんですよ。
うんうんうん、
なんで、リラックスして、まあなんていうか、集中できるように。してますね、
うん、
パート3、4読んだりパート5解いたりっていうことは私はしません。パート5解くのってどう思います？ともさんは解いてるようですけど。
うん、これはね、意味はあると思うんです、
うん、
つまりリーディングセクション全体で100問を解ききれないケースってかなりありますよね、生徒では、
うん、
でそれは75分で100問解くことができないんだから、75分じゃなくて100問じゃなくて95問に減らしておくっていう考え方ですよね、で合理的なんですけど、そのデメリットがやっぱり今神崎さんがまさに言ってたことだと思うんですよね、だからあくまでもそのいいことと悪いことのバランスを考えた上で練習して自分にとっていいと思えばやるべきだとは思いますけど、
う そうですね、
まあお任せです。僕もちろんやったことあるんですよ。パート5の問題10問ぐらいは解けちゃいますから。
あ、そうですか。
あの、うん、だからそれはそれで、あ、まあ僕の場合はそのハイスコアを狙うためにやったわけじゃもちろんないんですけど、あのどれぐらいできるものかを実験するために今やったことはあるんですね。
あ、そうなんですか。
そしたら最高でね12問ぐらいは解けるんですよ、パート5だけを、
あ、すごい、
うんうん、ただそれを他の方々にこうおすすめはしないというか、
うん、
あのもしそれを事前に練習して自分にとってよりメリットの方が大きいと思うんだったらやってもいいですよっていうぐらいだと思いますね。
ジェイさんは
特にパート2の前、
あ、パート2の前、うん、
うん、
なんかコメントあります？ジェイさん。
そうですね、僕も、まあ、やっぱり先にあのディレクションズの時間ってパート1の前1分半ぐらいでしたっけ。
そうですね、
パート2の時も1分ちょっとですよね。
そうですね、
ということは2分半ぐらい、何もしなくていい時間があるっていうので、そこを有効的に活用したいっていうのであれば、パート5解いてもまあいいのかなっていう気はしますけどね。ただ本当に集中力そこで使ってしまうので、まあ前田さん言われたようにメリットとデメリットですね、まあ、どっちを取るかっていうのだと思いますよね、僕も。
そうですね、はい、あと怖いのはそれパート5解いててスッスッス、まあ分かりやすいもの禁止問題だったらいいんだけど、なんかほら自分の分かんないものがあって、あれこの問題なんだろうなんだろうなんだろう、そこを気がいってる間パート2本番始まっちゃったら怖いよね。
一番怖いですね。集中しすぎて、
そうそうそう、うん、俺はだからやらないですね先には。うん、はい、そんなところです。これ面白い質問でしたね。7番スローカーブさん、試験用紙のマークの仕方、マークがどうもちゃんとマークされてるか不安になってしまって何重にも塗りつぶしてしまうんですが、結構なタイムロスになってる気がして余計に疲れます。皆さんはどのようにマークしますかっていう質問を読んで、俺今日朝ブログアップしたんだけど、皆さん見ていただけたでしょうか。
神崎さん、
はい、
うん、このトピックに関してはこの後も20何番、うん、30番ぐらいずっと鉛筆の件続いてるんで。
ああ、そうですか。
うん、
じゃあ、また戻ってきましょうか。あ、今そっちまとめてこ、うん、ま、あの先に鉛筆からいきます。
鉛筆後の方がなんかいいと思います。
じゃあ後にしましょう。はい、
はい、
すいません、スローカーブさん後で戻ってきます。つくいのみかんさん、あ、この方あのご近所、ご近所という方、あの三浦のあの明日私受けるの田辺研修センターっていうところなんですけど、そこであの過去に受けた経験があるという方で、情報を教えてくれました。お昼ご飯については、さっき話しましたね、三浦海岸の周辺にはお昼ご飯食べる場所がない。あ、あ、情報ありがとうございます。今日さっき下見に行ってきました。実はあの買い物を、あの東京急ストアがその近くにあるんで、買い物に行ったついでに、ちょっと田辺研修センターっていうのを見てきました。うちからだとドアトゥードアで30分ぐらいですね。本当に会場でバナナ食べてるんでしょうか。食べてます。ユンケル、私はユンケル12時飲んだな。ユンケル、ユンケルもどう聞くんでしょうかね。
僕ユンケル飲みますよ。
あ、飲みます、聞きます。
あの、そうですね、あの中村澄子さんの本に書いてあって、本聞くのかなと思って、あのやってみたんですよね。で僕は11時半ぐらいに飲んで、でどうかなと思ったら、あの試験終わってから元気になりましたね。
じゃあ10時ぐらいに飲めばいいのかな。
うん、ちょっと早めに飲んだ方がいいかもしれないですね。
ユンケルってほらいろいろあるじゃないですか。はい、あの300円ぐらいのから3000円ぐらいのまで、
は
い、
中村さんの本では800円以上って書いてあったので、
うん、800円以上
忠実に守って僕は800円の
あ、そうですか。10時ぐらいに飲むと、はい、じゃあちょうどいいぐらいですかね。
いいかなって、これも人それぞれだと思うんですけど、ね、
あ、そうか、
はい、まあでも聞くと思いますね、これは。
なるほど、
はい、これね、
はい、
うん、はい、
あの僕知り合いの人だったかな、
うん、
あの普段飲まない人がその日にテストの日に飲んで、
ええ
で、もうお腹壊して、 もうテスト受けれなかったって言ってましたよ。
あ、そうですか。そういう人もいるのか。ユンケルが体質に合わない人は。